使徒言行録8章26から40節。さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。檻からエチオピアの女王神田家の高官で女王の全財産を管理していたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は手を手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読した聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。戒められてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られてくからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についていこうと言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所を解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らは水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかった。喜びあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせた。カイサリアまで行った。
最初にご挨拶を。ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ。皆さん本当に今日、久方ぶりにこのようにしてですね、市川グレースチャペルの礼拝に来させていただき、ご一緒に礼拝を捧げることができますことを本当に感謝しています。インターネットを通してまた会場にお越しくださって、ご一緒に主を褒めたたえることができることは本当に素晴らしいことだなと思わされます。今日の礼拝のためにご奉仕くださった皆様方、またお祈りくださった皆様方、また私のメッセージのためにもお祈りくださった皆様方、本当に心から感謝をいたします。少し間が空きましたので、ここまでの、ストーリーをですね、少し振り返っておきたいと思います。使徒言行録を読んでおりますけれども、ステファノの殉教というのを前回見ましたですね。そして、その殉教から始まってエルサレムで、大迫害が、教会に対する大迫害が起こりました。もう家に押し込んで来られてですね、捕まえられてですね、縛られて牢屋に放り込まれる、そういうことが起こっていったんですね。だから、クリスチャンたちはその迫害から避けてですね、散らされていったということであります。その中にフィリポっていう人は、サマリアの方に行ったわけですね。そうするとそのフィリポが行ったところはですね、魔術師シモンという人がですね、神の大能というか神様だと言われてですね、崇められているような、そのようなへんてこなところです。でもそこでフィリポはイエス様の十字架と救いをですね、述べ伝えました。そして神様は不思議と印を持ってフィリポを助けてくださって、多くの人たちがイエス様を、イエスキリストは神の子だと救いを受け入れていったんですね。その町に喜びがあったと聖書に記されていますね。そのように主はフィリポをお取り扱いになりました。そうするとエルサレム教会からですね、 ペトロとそれからヨハネが使わされてですね、そして彼らが祈ると聖霊がその地に豊かに下られた。本当に喜びがあふれた。そしてそのサマリアの地域にですね、彼らはみんなでみんなそれぞれ伝道していった。そういうことが記されています。そのようなことを、見ました。本当にですね、人間的に見るとこれは大成功ですね。まあよくやったってなもんでございますよ。ビジネスで考えるですね、非常に素晴らしい成果を上げた、業績を上げたということになるわけでありますけれども、神様は時々不思議なことをなさいます。まあ世に言う企業であればですね、それはある種配置転換というんでしょうかね。まあ人事異動が起こされていったということでありますね。今日はそのところを見ていきたいと思っています。荒野の出会いというふうにメッセージ題を示されました。フィリポはですね、御霊、聖霊様に導かれて、そして指示をいただいたんです。ここから南、ここを立って南に行って、だからサマリアから南に行ってエルサレムからガザに抜ける道ですね、そこに行きなさいというふうに指示をいただいたわけですね。ルカはその道を、そこは寂しい道であるというふうに補足してくれていますですね。この新教訳では寂しい、そして新科学2017では荒野と訳されている。荒野の道、寂しい道、これはですね、エレイモスという言葉ですね、孤独の荒野のとか、そういう意味がありますけれども、まあ聞くからにですね、そういうところで伝道しても人がいないのであまり成果は上がらなさそうな、そんなところですよね。だからサマリアであれだけ町をこぞって喜ばれるほどの福音の伝道で大成功した業績を上げた人間が、今度はそういう寂しいところに行けという人事異動を受けるとですね、まあ皆さんどう思いますかね。まあもし僕はフィリポの立場だったらどう思うだろうなと思った次第です。でも神様にはですね、ご計画が終わりだったんですね。荒野に素晴らしい出会いがあったのであります。27節見ますと、フィリポはその指示をいただくとすぐに出かけていったというふうに記されていますね。ギリシャ語の原文ではですね、フィリポは立ち上がってそして出かけていったというふうに表現されている箇所でありまして、まあ、フィリポがですね、神様の御心に従順していくんだ、そういう姿勢がですね、その言葉によく表れていますですね。私たちも神様に従いたいと願ってらっしゃるだろうと思いますが、皆さんいかがでしょうか。まあ、主の御心に従って歩んでいきたい、僕はそれがクリスチャンとして、また人として作られて創造されたものとしてですね、それが一番の最善で喜びに満ち溢れる人生を歩む道だと思うんですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。まあ神様の御心に従っていきたいと思った時には、やっぱり自分なりの計画とか思いというのをまず手放して白紙になって、そして神様の御心を求めて祈って、そして神様から示されたことに従順する、そのような決断がなければ、その御旨に従っていくことはできませんね。フィリポは主に信頼してすぐに出かけていった。まあ何日かかったか知りません。サマリアからその道までですね、荒野の道まで、寂しい道まで。でもとにかくフィリポは出かけていって出会ったのであります。人気がないような荒野の道でですね、エルサレムからガザに下っていく道を走っていく馬車にフィリポは遭遇したわけです。その馬車にはエチオピアの女王カンダケ、まあ、カンダケっていうのは称号らしいですね。アウグストゥスとかなんかそういう称号を意味するものですね。まあそのカンダケの宮廷の地位の高い役人で、女王の全財産の管理を任されている、まあ、素晴らしい信頼関係の中で用いられている人物ですね。そういう宦官です。 まあ、そのエチオピア人の宦官が、その馬車に乗っていたっていうんですね。そしてしかもこの宦官はですね、エルサレムに来て、ね、何をしたかというと礼拝をした、神殿にいて神様を礼拝しようとしたんでしょうね。そして礼拝が終わって、そして帰っている、そういう人物であるということでありますね。でこういう遠い、まあ、エチオピアというのは エジプトのもう少し下の方でしょうかね、南の方でしょうかね。だから大変な距離を移動してわざわざ礼拝しに行った。だからとっても聖書の神様を恋したってる人物ですよね。でも、新命記の23章1節の規定には、これは修法には出ていません。まあ宦官というのはですね、ユダヤ教の集会には加われない、そういう立場の人間なんですね。まあ、割礼の施しようがないですからね。ですからですね、それでもこの聖書の中に示されている神様が本物で真理で救いを与えてくださる存在なんだということを、この宦官はしっかりと握ってるんですね。だからその旅の道連れに、慰めにでしょうか、聖書を持っていっている。そしてユダヤ書を一生懸命読んでいる、そういう人物でありますね。揺れる馬車の中で聖書を読むのは、新幹線に乗って聖書を読むのよりは大変ハードな状況だろうなと思いますけれども、それでも聖書を朗読していたというんですね。そしてそのような人物に神様が一つの出会いを与えてくださった。それはフィリポとこの宦官との出会いでありますね。これが神様の不思議なご計画です。そうするとですね、馬車を見たフィリポに神様の、聖霊様のご命令が下るわけですね。追いかけていって、あの馬車と一緒に行けって言うんですね。これはすごいことでありますね。まあ、フィリポはですね、それで、まあ、見知らぬ馬車、まあ、しかしこういうエチオピアの女王の信任を得ている人ですから、結構豪華な立派なそういう馬車だったかも分かりませんね。僕だったらちょっと気遅れしてしまいますよね。しかし彼は行ったんですね。そうするとその中からイザヤ書を読んでいる声が聞こえたというのでありますね。宦官は一生懸命聖書、イザヤ書を読んでるけど、あ、フィリポも、あ、読まれている言葉を聞いて、あ、これはイザヤ書だと分かるほど、やっぱりフィリポも日頃から御言葉に触れておられたというのが分かりますね。そしてですね、声をかけたのでありますね。まあ、勇気が必要だったと思います。まあ、伝道する、人にイエス様を伝えていくっていうのは、やっぱり語る方も結構勇気がいりますよね。そしてどんな言葉をかけていいのか、本当に悩みますよね。できっとフィリポもこの時祈ったんじゃないかなと僕は思うんです。するとですね、与えられたんでしょうね。彼はその馬車に向かって、読んでいることが分かりますか、お分かりになりますか、というふうに声をかけたというふうにルカ記しているんでありますね。そうするとですね、馬車が止まったかどうか分かりませんが、宦官が顔を出してですね、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょう、ぜひ一緒に馬車に乗って教えてくださいとへりくだられたんですね。これも驚きですね。いかにこの宦官が御言葉の真理に飢えていたのかっていうのがよく分かりますね。皆さんが個人伝道するときどうでしょう。言葉っていうのはすぐ出てきますか。僕はですね、本当に何と言って声をかけていいのか悩みますし、実は怖いです。どんなことを尋ねられるか分かりませんしね、難しいことを尋ねられたらどうしようとか、まあ、ちょっと、まあ、警戒するわけですけれども、でも、聖霊様が導いてくださるということを信頼して、どうぞ語る言葉を与えてくださいと祈りながら、会話を、一言ずつの会話のためにですね、主よ、どうぞ言葉を与えてください、そして私がこの方を本当に愛して、そして主の愛をお伝えしたいと願っていることが、どうぞ先様にお伝わってまいりますようにということを願い、祈りながら会話を続けていく。皆さんもきっとそうでしょう。ね、 上から目線で教えて福音を伝えても嫌われるだけですからね。そして、神様はですね、その伝道の中で私が伝道するんじゃなくて主ご自身がですね私を通して伝道してくださるんだ、出かけていく勇気も、声をかける勇気も語るべき言葉も祈りの中で主が与えてくださる、主がさせてくださる。だから宣教とか伝道というのはですね、私の力で肩に力を入れてやるんじゃなしに神様の御手に信頼して委ねて出かけていくことなんだなということがこのフィリポの姿からもよく伺えますね。宣教の愚かさという言葉をパウロは後にコリント人の手紙で使っていますけれども、これが愚かさなのでありましょう。エルサレムからサマリア、そして地の果てまで宣教が伸びていく、宣教の腕が広がっていく、それはですね今では考えられないようなことだったと言われています。なぜならユダヤ人はサマリア人に対して差別していましたし、異邦人に対しても差別をしていました。自分たちが神によって選ばれたという先民意識、エリート意識に固まっていますからね、あんたたちとは違うという思いがユダヤ人の中にある。そういう人たちが神様の救いをサマリアの人に、異邦人に伝えていく、これは大きな劇的な変化で、それは神様がなさらなければそういう意識的な変革というんですかね、革命的な思考の変化というんですかね、そういったことは起こりません。私たちも神様から選ばれて召されて使わされるんだということをやっぱり心のどこかに置いておきたいですね。私たちの生きる生き方っていうのは神様との関係の中で神様に用いられていくときに本当の意味での生きている喜び、生きていることへの感謝、そして神様の御臨在と神様の素晴らしさをそこで神様ご自身が私たちに教えてくださいますね。ですから主の御心に従っていきたい、そのような最高の人生を送りたいと願わされるのであります。さて聖書を見ますと、宦官はフィリポに言った、どうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言っているんですか、自分についてですか、他の誰かについてですか、というふうに問いました。この地位の大変高いエチオピアのお役人さんですね、しかしとても謙遜に手引きしてください、教えてくださいと見も知らぬフィリポに頼むんでありますね。皆さんはもうこの今読んでいただきました聖書の箇所、これがイザヤ書の53章にある御言葉で、あ、これはイエス様のことだ、十字架で苦しんで私たちの罪のために死んでくださって3日目によみがえってくださって、そして聖霊を私たち信じる私たちに与えてくださって、そして今天に昇られて、そのイエス様なんだということがすぐ分かりますよね。イエス様のことを預言した聖句なんだということに目が開かれています。フィリポもですね、35節、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせたとありますね。ですから今宦官が開いている聖書の箇所からイエス様の救いを伝えたのであります。この口を開いてというのは本当に特別な表現ですよね。重要な、とても大切なことをこれから語りますよという時に口を開いてという言葉を上徳で用います。このようにしてですね、この揺れる馬車の中でですね、宦官とそれ宦官に対してのフィリポの個人伝道が始まっていったのでありますね。そしてフィリポはイザヤ書を開いて、この方はイエス・キリストです、イエス様ですと教えられたことでありますね。そしてイエス様はあなたのために十字架について死んでくださって3日目によみがえられましたよ、イエス様は神の子ですよと、そのように教えたことでありましょう。そして先ほど申し上げましたように宦官は この当時、まあ、新明記ではの規定によればユダヤ教の交わりには入れない人たちでありました。異邦人もユダヤ人のようには礼拝できない存在でした。しかしイザヤ書の56章3節、これは皆さんの修法にも書かれておりますか。そこにですね、主のもとに集まってきた異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな、見よ私は枯れ木に過ぎないと、とあります。このイエス様の十字架とご復活によってですね、このイザヤ書の56章3節の御言葉が成就しました。私たちユダヤ人から見た異邦人である日本人も救いの中に入れられるものとなって、今日こうしてその神様をご一緒に礼拝しているわけであります。そして宦官はですね、水のあるところに出たので私に洗礼バプテスマを授けてくださいとお願いしました。その底本にはない、先ほどあった違う聖書というか写本、ありがとうございます、写本ということが出てくる、はい、写本に出てきた言葉を先ほどありましたけど、宦官はその時このように告白したというふうに書いていますね。宦官はイエス・キリストは神の子であると信じます。おそらくこの当時の信仰告白の中にどうしても必要な文言だったのかも分かりませんね。こうして2人は水の中に入って、フィリポは洗礼を授けましたが、出てくると彼らが水の中から上がると主の霊をフィリポを連れ去った。宦官はフィリポの姿を見、ね、もう見なかったが喜びにあふれて旅を続けたとなってますよね。フィリポはまた神様によって次の場所に認知にですね飛ばされていったわけでありますね。 だけど宦官が、宦官にとってはフィリポがもういなくなっても神様がいてくださる、聖霊様がご臨在してくださるというのを本当に喜んだ、そのようなものに変えられたんですね。この洗礼という、信仰告白洗礼という一つのことを通してですね、そして宦官はですねエチオピアに戻って、このイエス様のことを、福音を述べ伝えたという、そういう伝承が残っているそうです。一方フィリポはですね、その後アゾットですか、海岸沿いの方ですね、パレス、地中海 の、 あの沿岸になりますが、ペリシテ人の地ですよね、あちらの方に、現れた。そしてどんどん福音を伝えて、最後はカイサリアにまで行ったというふうに書かれていますね。使徒言行録でですね、このあとこの次にフィリポが出てくるのはですね、21章まで待たなければ出てきませんが、そこではですね、フィリポは福音宣教者というふうに呼ばれています。21章の8節にですね、フィリポは福音宣教者というふうに紹介されていまして、カイザリアで娘が4人いて、その娘はみんな預言をするものだというふうに書かれていますね。そして伝道してきたパウロたち一行をですね、自分の家に泊めてもてなして支えた、そのような存在であったということが記されていますね。さて今日のメッセージを、この聖書の言葉を通して、本当に私たちも神様から選ばれていて、そして神様から使わされて神様に用いられる、そのような存在なんだということが分かります。こんな不信仰な、信仰のない不貧困なというんですかね、あまりそういいこともできない、こんな自分がそのようなものとして神様はご覧になってるんですか、ご覧になってるんだなということが分かりますね。今日大活躍したフィリポでありますけれども、使徒言行録の第6章ではギリシャ語を話すユダヤ人、特にヤモメたちへの食料の配給になんか差別があったということで、使徒からですね7名の者を、役員を選びなさいと言われて、そして彼らはですね選んだんですね、7人、霊と知恵に満ちた評判の良い、そういう人たちを7人選びなさいと、まあステファノに始まってですね選ばれた7名の中にフィリポも選ばれているんですね。霊と知恵に満ちたということであります。 一体どうやったらこの霊と知恵に満ちることができるんでしょうか。それはですね、最近、平塚先生はよく習志野教会のメッセージでも言いますか、祈りと御言葉だと。フィリポは祈りと御言葉を持って神様と交わっていた、そのような存在ですね。だから宦官がイザヤ書を読んでいたら、あ、それはイザヤ書だともうすぐ分かる、あそこの箇所だとすぐ分かる、それほどまでに御言葉を通して神様と交わり、また祈りを通して神様の御心を求めて、御言葉からまた力、知恵をいただき、また指針をいただいていた、そういう人でありました。祈りと御言葉を通して神様と交わる霊的な交わりの時がフィリポに豊かにあったんだということであります。そのことによってフィリポは神様に用いられやすい器に主が作り変えられておられたのか、さらに主が引き上げられたのか、私たちも祈りと御言葉を通して神様と深い親密な信頼関係のあるというんでしょうか、あんまりどういうふうに表現していいのか分かりませんが、そのように神様との本当に良い関係を結んでいくことができるならば、祈りと御言葉を通して主は私たちに御旨を示してくださいます。そして聖霊様が私たちのうちに内住してくださって、私たちのなすべきことを教えてくださいます。それはとても不思議なことなのでありますけれども、神様は本当に求める、神様に信頼して神様に委ねて祈り御言葉に読んでいくものに御旨をはっきりとお示しくださるお方であります。まあ、私のことをちょっと言う予定は今日なかったんですが、言った方が良いとなんか促しを受けたのでお話しします。私はギデオン教会という、ミニストリーの、総主事を12年半させていただきました。で、最後ですね、なかなか後任者が見つからない、で、いい人が現れた、そうしましたらですね、会長さんは僕を呼んでこのようにおっしゃったんですよ。平井さん、あんた降格なってくれんって。さっきのフィリップはなんか左遷っぽい感じでしたけど、私は降格で、あんたはね副総主事になってくださいと。で、彼をもうそのまま総主事にしたいと。で、あんたが定年退職するまでのあと2年半ほどの間、彼を総主事として奉仕が仕事ができるように、あんたは副総主事として総主事の仕事もしながら彼を教えてください、というお話をいただきました。僕はですね、びっくりしました。これ降格ですよねって言ったら、降格ですと言われましたから、はっきりこれは降格なんです。で、面白いことをするなと思いました。でも祈ったんです、御心を求めて。そうしましたらですね、第一サムエルのところで、人々がイスラエルが王様を求めるというシーンがありますよね。そしてサウロが与えられました。そうしたその後にですね、サムエルはですね、サウルを王様にしたといった自分はどういうことをするのかということを主に祈り求めて、このような発言をしてるんですね。私は祈ることをやめて罪を犯すことはしないというふうに書いているんですね。こういう詩のことを書いているんですね。ですから私はこの与えられたところで精一杯にこの後任の総主事を支えて教えなければならない。2年半ほどの期間ですので、僕が2年半で自分がやってきた仕事を全部引き継ごうと思ったら1回では覚えきれません。いくらノートにメモを取っても、おそらく彼は2回3回4回と尋ねるかもわからないけど、同じことですね。だけど僕はその時愛を持って笑顔で忍耐強く、しかし忍耐を外に出さないように彼を教えよう、そういうことがですね、この御言葉を通して与えられたんです。そしてそのように彼に接して、僕はだから、副総主任になってですね、で、退任するまで、約3年2年数ヶ月半年ぐらいですかね、勤めたわけです。そうしましたらですね、 去年ですから、僕は辞めてから3年ぐらい経ってからですかね、2年ぐらい経った全国際大会というのがアメリカでギデオン毎年開かれてるんです。そこでリーダーシップだから会長とか総指示とか国際理事とかそういう人たちを集めて特別のリーダーシップ研修というのを彼らは一般会員の国際大会とは別にそういうセッションを持つんですが、そこでこのようにレポートされたようです。日本での総主事交代劇、新しい総主事にとっては自分のすぐ隣にそういう自分のお父さんみたいな年齢の古株の人がいたらどんなに仕事がしづらかったかわからないけれども、このことによって彼は独り立ちしてその仕事をすることができるようになった。これは理想的な総主事交代ですと、そのように評価されたんですね。それは神様がなさいました、自分としてはできる精一杯のことを祈り求めて、神様の御旨を祈り求めて行っていたときに、主がそのように取り扱ってくださって、降格人事にあった人間が素晴らしいモデルだと、そういう交代劇を作られた日本の理事会は素晴らしい決断をしたというふうに評価してくださったんです。僕は、しばらく評価が定まって数年経ってからそういう評価が国際本部の方から、国際理事会の方から出たというのを聞いて、本当にありがたいことだなと思いました。これを一つの私のケースです。でも皆さんも同様ですよ。皆さんが道を求めて主の御旨に従って歩みたいと言った時には、私はもう枯れ木ですと考えましたけど、お前は枯れ木じゃないよと言って、生木だよと言って、またさらに用いてくださる。私たち一人一人をそのように主が用いてくださいます。第一ペテロの2章9節の御言葉、これは修法に記されておりますけれども、読ませていただきます。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなたが広く伝えるためなのですとあります、ね、本当に絶望とか苦しみとか悩み、暗黒の中をもし通ったとしても、そこから光あるところへと神様が引き上げてくださった、そのような経験をおそらく私たち一人一人お持ちじゃないでしょうか。そのような神様の素晴らしい御業を証しすることができるよ、あなたの人生を変えたイエス様をお伝えすることができるよというお話であります。ですけどね、今日の聖書の各所でフィリポは名前が残ってます。素晴らしい働きをした人物として。でも最初にこのエチオピアの宦官に聖書の神様を紹介した人がいるのであります。名もなき人です。でもその人があって、その人の話を聞いて宦官は聖書を読んで、その御言葉に触れていって、ぜひとも礼拝したい、その礼拝とかその信じてる民に会いたいと思われて、そしてエルサレムまで礼拝に行って、その帰りにフィリポと出会わされました。皆さんが、あなたは読んでいることは分かりますかと言う必要がないかも分かりません。一番最初に、いや、イエス様がいらっしゃるんだよというその一番目の人で、皆さんがそれを言ったからといってその方が目の前で信じるかどうかは分かりません。でも第二の方、第三の方があって、最後にフィリポのような方があったが出てきて、分かりますかと声をかけ、神様の時が来るのかも分かりませんね。私はこの名もなき人のように主に用いられていって、主の御用に立った人生であれば、主の御心にかなった人生であれば、そのような人生を送らせてもらえれば、どんなに素晴らしいことかなと思わされるのであります。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの御業は素晴らしいです。主よ、あなたを心から賛美し褒めたたえます。枯れ木のような あるいは本当に意味もないような、何もできないような、そのような存在だと自分を決めつけてしまうものでありますけれども、しかし主はそのようには私たちをご覧になっておられないということが教えていただきました。主が私たち一人一人を祝福して用いてくださります。感謝します。どうぞ主よ、祈りと御言葉を通してあなたのとのさらに深い関係へと私たちを導いてください。その深みから主よ、私たちを主のご栄光のために用いられる器として導いてください。主の御心に沿って従って従順して歩んでいくことができますように、いつも主の御旨を求めて主にお従いができる、そのような主によって整えられたものとしてこの1週間歩んでいくことができますように祝福してください。この祈りを尊い救い主イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。